黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。主イエスの御名こそ高く尊し、来られる前より定めしなイエス。御前に近づき御名を歌うは、聞こえた御言葉届き御名イエス。アーメン。
ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなたたちから逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。アーメン。ご起立ください。賛美の25番を持って主を褒めたたえます。
奥の冠いざ捧げよ、子羊は座せり高き御座に、我が魂
番です。講読文44番、ヨハネの一章。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。
言葉は神であった。
この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。
なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。
言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。
光は闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。
言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。
この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、
神によって生まれたのである。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。
それは神の一人子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。
我は聖霊を信ず、
聖なる行動の教会、
聖徒の交わり、
罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
正英176番です。席ください。礼拝のために渡辺若子働き人、お祈りをお願いいたします。
すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかし、もし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。
アーメン。
そして互いに和合して暮らしなさい。
アーメン。
アーメン。愛するイエス様、今日もあなたの身元に あなたを慕い求めてきました。
アメン。
遠くから近くからその距離は関係ありません。あなたを慕って慕って慕い求めて、あなたが定めたこのところ、あなたが定めたこの時、あなたが定めたこの日に私たちはここに集ってきました。
アメン。
またここにこの肉体を持って集うことのできない一人一人もいますから、どうぞそのものもあなたを慕っております。霊において肉においてあなたを慕い求めてきたものに、あなたは豊かに応えてくださる方であることを今日も感謝いたします。
アメン。
一人一人がその信仰に応じてあなたに捧げ物を携えてきました。今日もあなたに本当にお捧げし、またあなたの喜ばれる私たち捧げたものを本当に捧げ尽くし、あなたの御前で喜び楽しむ私たち一人一人でありますように祝福してください。
アーメン。
ボロ雑巾のような私たちでした。罪を飲み食いしていた私たちでした。しかしあなたが本当にその愛を注ぎたいと、その愛を表したいと、救い出したいと本当に心から願い願ってやまない、その愛が私たちを救い出してくださいました。
アーメン。
イエス様ありがとうございます。
アーメン。
あなたの義を着ることができ、あなたご自身の御救いを着ることができ、
アーメン。
神の御前で清いものとし神のことされたことを今日も感謝いたします。
アーメン。
これからの時あなたが与えてくださるその御言葉、戒め、安らぎ、慰め、命そのものであるその御言葉をいただきます。私たちの耳を心を開いてください。愚かさを取り除いてください。どうぞこの霊の目を開いて、霊の耳を開いて、あなたの御言葉がよく見えるように、よく聞こえるように、あなたの血潮で清めてください。
アーメン。
この時間をあなたにもお委ねいたします。その御手で全てを治め導くことのできる方、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
我が祈り主よ聞きて、主の平和を与えませ。アーメン。
賛美の388番です。
Hallelujah! Glory, glory!
リゴリゴリゴリハレルヤゴリゴリゴリハレルヤゴリゴリハレルヤ我らに勝利グロリグロリゴリゴリハレルヤ
アメン
ゴリゴリハレルヤ
アメン
いただく御言葉はエペソ人への手紙6章10節から18節です。エペソ人への手紙6章10節から18節、はじめに10節から13節までをお読みいたします。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。アメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、今日もあなたが真理を開いてください。我々に必要な命そのものを主よ、あなたがこのしもべの唇を支配し、あなたがお語りください。しもべを整え、またこれに預かる一人一人を整えてください。ただあなたの命そのものを主よ、一切の妨げなくいただき尽くすことができ、一切の妨げるものを今イエスの御名によって踏みにじります。イエスよ、一切の妨げなく生徒たち誰一人漏らすところなくあなたの命を聞き尽くし、それを聞いたならばそれを受け入れ体得し行うことができますように、イエスあなたがお守りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。今日のメッセージはですね、普段、御言葉中に居眠りしたり他のことを考えたり、あるいは、そういうふうに邪魔されたりする人は特に気をつけてください。今日ですね、本当に特に邪魔されやすい、内容のメッセージですので、でどういう内容のメッセージか、悪霊に対するメッセージです。今まで、ね、シリーズで何度か、悪魔サタンについて、学びをしてきているんですけども、今日は特に悪霊についての学びをしたいと思います。で、悪霊という、この漢字、一般の人は悪霊、そういうふうに呼んで、ね、なんか幽霊とか、なんか超自然的な、力みたいな、怖い怖い、ね、そういうふうに、ね、幽霊怖いみたいに思うんですけども、でもキリスト者は、ね、一切恐れることはないんですね。もうすでに皆さん学びました通り、悪しき者はキリストの足台に、ね、踏みにじられており、もうすでに悪魔サタンの頭は砕かれ済みです。そして私たちキリスト者、ね、キリストに連なる者は、ね、権威的に悪魔サタンや悪霊どもより上におります。悪魔サタンは下側に、ね、キリスト者の下側におります。格下なんです。ただ、ね、悪魔サタン悪霊が、ね、キリスト者に力を持つ、ね、支配するようになるということは、それはあることです。それはどういう時か、その、悪魔サタンの最もの攻撃の武器は偽りだ、嘘だということを学びました。ですから嘘を信じ込まされた人はですね、もういらないことに追い回されたり、ね、逃げ惑ったりそういうことをすることになりますけれども、 あるいはですね、皆さん自身があえて自由意志を用いてこの悪魔サタンのその思いとか考え方に同意してそれに服して行くならば、ね、悪魔サタンはそのところに取っかかりを得てしまってそこを足がかりに、ね、要塞を構築してでそれで皆さんがもういらないところで、ね、せっかくイエス様に信じて救われたのに悪魔サタンに、ね、悪霊にある部分が、ね、支配されたりすることになります。ね、それは性的なところであったりあるいは嘘偽りをするとか、隠れて悪いことをするとか、ね、そういった領域において、一定以上手放してしまうと、ね、悪霊サタンがそこに足がかりを得てで皆さんを支配することになってしまいます。そういうことは、ね、実際あるんですね。悪霊というと、まあ、確かにですね単体で働くことはありますけれども大体御言葉聖書に出てくる悪霊は人につくものなんですよ。人に取り付く、そういうものです。ね、単体で働くことは確かにあります。ね、ポルターガイスト現象とか、なんか、そういう超自然的なことが起こったり、まあ、そういうことはあるんですけども、でも悪霊のその最も特徴的なところは人に入ること、人に入ってその人を支配する、その人を良くない行動をさせる、ね、それがこの悪霊の特徴的なところです。
悪霊がですね、人を騙すときに、騙したいんだけど、自分一人の力では騙すことはできないんですね。だから、人を騙すときに悪霊は何をするかって言ったら、見えない自分を見える形にまず変えなければならない。霊というものは見えないんです。見えない自分を見える形に悪霊は自分を変えなければならない。ということですから、この見えないこの悪霊が、見える形の人間の体の方に宿を借りて入っていくんですね。で、宿を借りて入っていくんだけど、誰でも入るかって言ったら、いいえ。誰でも入らないんですよ。で、どういう人に入るかって言ったら、聖書にはこう書いてある。ね。怒っても、ね。夕日が沈むまで怒りをずっと持つな。どういうことかって言ったら、神様は全能であられるから、私たちの髪の毛一本までも全部数えておられる。私たちは自分の髪の毛でありながら、自分の髪の毛何本あるかわからないんです。一日何本落ちるかもわかりません。ね。で、自分でありながら、自分で考えたことを、いつも失敗しがちな不完全な私たちなんですね。で、こういう私たちが、なんか物事に出会って、あることによって罪を犯すようになる。で、その罪を犯すときに、例えばの話、あの女を私のものにしよう、したいっていうのを、日が沈むまでずっと思い続けて、その翌日も思い続けて、その翌日も思い続けて、で、この思いが、皆さんが持っているこの思いが強ければ強いほど、何になるかって言ったら、ちょうどね、真っ暗な夜中に光を灯して、ピカピカピカ、ピカピカピカ、私ここよ、ここにいるよ、というのと全く同じようなことなんですね。思いが強ければ強いほど、その光はね、ものすごく強いんです。そして、あれ絶対欲しい。あれちょっと手に入れたいと思って、トルボしようと思う。それで、トルボしてから、ね、トルボしようとするその思いが強く自分の中に働いていると、それをね、思いが強くても1日、1ヶ月とかなっちゃうと、必ず、ね、悪霊が来るんですね。来て、その人の中に入って何をするか、そそのかしをするんですよ。で、今まで迷っていたその心、いや、とろぼしたい、でも、いや、やっちゃいけない、これが迷っていた私たちの心、善悪、それの中で行ったり来たりしながら迷っている心、これがあったから、今までは迷いというものがストッパになって、ある程度実体化されなかったものを、悪霊がスーッと入ってきちゃうと、どういうことになるかって言ったら、いや、こういう方法でやれば絶対に、見つからないよ。こういう方法で やればあの女は手に入れられるよ。してあたかも完璧のようにその方法を教えるんです。だから今までは泥棒したい、手に入れたいとか抱いたいという気持ちだったんですね。なのにこの欲しい、したい、したいと思った気持ち、これが悪霊サタンを引き寄せてしまって、それでその悪霊サタンがスッと入ってしまうとどうなるかって言ったら、次はね、彼らは方法論を提示してくるんです。こうすれば大丈夫だよね、こうすれば大丈夫だよ。人というのは罪を犯すときに、大体の人は革新的に罪を犯すんですね。突然罪を犯すというのは本当にパーセンテージとしてものすごく低いということなんですけれど、この人が確信を持って罪を犯すことができるように悪霊がやること、これが私たちに罪を持たす方法なんですよ。だから皆さんは怒りがわーっと込み上げてきたときに、あ、この怒りが込み上がってきた。でも今この怒りをふーってイエスの皆によって自分の気持ち、怒りたいっていう気持ちを今吐き出しておかないと、この怒りに火をつける者が必ず来て、私を道具として怒らして、怒りということの結果を持たしてしまうということを絶対覚えなければならない。なんで私たちが許されるかって言ったら、罪を犯す具体的な力が私たちにはなかったのに、罪を犯す具体的な力を持たして、それで罪を犯すようにして、なおかつ罪を犯した後には私たちを神と人の前で告発するもの、この悪霊サタン、これが私たちに罪を犯すようにと具体的に方法を提示したから、罪を悔いると神様は私たちの罪は許してくださるんですね。なぜかというと、そそのかされて犯してしまった罪だから。でもそそのかして罪を実体化したこの悪霊サタンは、主は絶対に許さないんです。だからこの方法をしっかりと皆さんが覚えて、そして、あ、私がこの道具にならないためにはね、怒ってもね、その怒りを長い時間持っちゃいけないということを、まだ物を泥棒したいと思った時に、いやいやいや、泥棒は持てぬほか、一生懸命勤勉に働いて買う、ね、だからあのもやもやとこう思いがね出てきた時に、その思いに反対することを自分の中で宣言していくということが、悪霊サタンが私たちにたどり着けない、ね、この電気がその時にパッと消えちゃうんですね。いや、私はしない。イエス様、私はしません。私は怒りません。と言った時に、今までね、もうピカピカピカピカ、ここだよってやってた、ね、その印、その電気がパッと消えちゃうんです。だから、嫌な思い、良くない思いをした時には、必ずその反対の言葉をイエスの皆によって言ってください。そうすれば、悪霊サタンは皆さんを道具にして、皆さん自身をね、支配して、この罪を実体化するような働きが一切できなくなってしまいます。
で、悪霊が働きやすい状況ということがあります。で、特に、偶像礼拝が盛んに行われている地方とか、またそういうね、福音がないところでは、悪霊結構よく働きます。で、それで、悪霊の働きは、ね、特に心を虚しいものに向けてる、ね、偶像は虚しいものだと聖書に書いてあるんですけども、虚しいことに心を向けてる人は、ね、これ悪霊が入りやすい人と言えます。ですから偶像礼拝する人はよく入ってるんですね。悪霊、悪霊いぶり出す方法は簡単です。イエス・キリストの名前 がそこに置かれたり、あるいは御言葉が宣言されたりすると、ね、悪霊サタンがざわざわざわざわしだして、ね、そういう人は目を開けていられなかったり、目をキョロキョロ挙動不審になったり、ね、あるいは、なんかちょっと人格がちょっと崩壊しちゃったような、そういう、言動が起こったりするんですね。で、悪霊に疲れた人の特徴、ね、もう本当にぼーっとしていたり、目がおぼつかなかったり、ね、これ、韓国の先生も同じことを言ってました。ね、日本でも、私たちそれを体験しております。ぼーっとしたり、ね、目がおぼつかなかったり、あるいは恥知らせであったり、失礼であったり、ね、心理が理解できないんですね。あと、秩序だったこととか、ね、良いこと、人が褒められること、それを極端に嫌がるって、ね、そういう場が設けられると、ね、途端ざわざわしだして、その場を壊してやりたい、ね、そういう衝動が、悪霊につき疲れている人はそういう衝動が湧き起こってきます、キリスト者たち、ね、神によって新しく生まれた、キリスト者は、ね、イエス様を信じている人はイエスキリストの囲いの中にいる人は、この悪霊から守られておりますけれども、でも、ね、羊が囲いの外に出ちゃうことがあるんですね。イエス様というその守りの囲いから出て何か、ね、色気出して世のものを見たり世に下ったり、ね、そういうことをするとそのイエス様の守りのガードから外れて、ね、悪霊の餌食にされてしまうということは確かにあります。で実際今日お読みしましたこのエペソ書、ね、パウロは霊的武具を身につけなさいということを警告しております、ね、武具を身につけてもしいなかったらとんでもないことになってしまうからです。だからパウロは、ね、霊的な武具を身につけなさいとあえて警告してるんですね。霊的な武具を身につけていないで丸腰のまんま、ね、そういう書類がもろもろいる空中のところにさらされてしまうと、ね、人は、ね、思いの中に、ね、汚れた思いが吹き込まれてしまったり、ね、自分の中に持ってる怒りに、ね、悪霊がそれをつまみ出して、でそれで怒りが反応してしまったり、ね、お金の欲望とか性的な欲望とか、それをネタにして、ね、空中に住んでいるその諸々の霊が、ね、それに誘導されて、ね、吸い寄せられて付着して、でそれでどんどんその汚れた思いが、ね、増し加わっていく。だから、ね、霊的な武具を身につけなさい、ね、救いの兜を持って頭をガードしなさい、義の胸当てでもって思い心の中をガードしなさい、真理の帯で、ね、腹をガードしなさい、信仰の大盾で悪魔サタンが放ってくる火矢を、ね、消しなさい、そういうふうに言われております。でこの、私たちキリスト者であってもですから、そういう、ね、神の霊的な武具を解いてしまったり丸腰のままでいたり、あるいは思いをですね、そういう真理や救い、ね、義、それによって、ね、満たしておかないで空欄のまんまにしておくと、ね、悪霊が入り込んで、そして、支配してするしまうことがあります。で、ひとたび悪霊をがね、ある人から追い出された。で、その悪霊は、ね、水のないところをさまよい歩いて、で、それで結局何もないからまた自分がいたところに戻ってきてみると、ね、なんか片付いていた。マタイの福音書の12章の方にあるんですけども、片付いていた、ギリシャ語ではコスメを、ね、コスメされている、飾り付けがしてある、ね、悪霊が好むコスメ、それは思いをアイドリングしている状況、ね、もう以前汚れたことをしていた人がイエス様を信じて救われた、でも救われてもその思いの中をその清いことを御言葉で満たしておかないで、そのままアイドリングしたままにしておくと、ね、もう強烈に何か、以前行っていたことよりももっと激しい汚れたことを行いたいという衝動に駆られてしまうんですね。思いをアイドリングしておくと、もっと立ちの悪い悪霊をね、悪霊が引き連れてその人に雇ってしまう、またに書いてあります。
例えばの話、ある人を私の力ずくで追い出しました。で、その力がその人を追い出した根源だったとするならば、追い出されたその人は何をすると思いますか？力を鍛えるでしょう。ね？力ずくで自分のものを囚われたから、追い出されたそのものは、今度、ね、これを取り戻すためには何をするかって言ったら、力を蓄えてくるんですよ。鍛えて。それで、まだ挑んでくるんですね。で、この時に、 今家が一回悪霊が追い出された人、イエスの御名によって悪霊が追い出された人、お祈りをしてごめんなさいをして許されて悪霊が追い出された人というのが、悪霊追い出されました、その後にねまだ入るケースがもう非常に多いです。なんでまだ入るかって言ったらね、この中をね昔考えた淫乱なことをまだ悪霊を追い出してもらってからも淫乱なことを考えるね、昔争っていたねその争いをまだやめずに争うということで、さっき全部イエスの御名によって投げたものをねまだ再び入れて、それを家にこうコスメね飾って置いてるような状況、それをしておくと、パッと悪霊が来た時にふっと見たら、あ、自分が大好きなね淫乱が住んでるんですよ、自分が大好きな泥棒が住んでるんですよ、自分が大好きなね喧嘩がね喧嘩という思いが住んでるんですよ、いろんな思いがそこに住んでいて、それがね綺麗にねコスメされているからいいねってそこの中にまだ入ってくる。これが一回悪霊出しをしていただいて、その後にまだあの人この間悪霊出ししていただいたよね、それで出たよね、なのにまたどうしたの、それがね今のような状況の中で起きた結果なんですね。だから人は霊において起きていることが理解できないからどう思うかって言ったら、イエスの御名で祈っても悪霊は出ていかないんだ、いいえ、イエスの御名によって祈ると天と地において誰も逆らうことができない、イエスの御名によって祈ると必ず悪霊は出ていきます。出ていくんですけど、まだそのものが再び自分の中に入ってきてもいいように、私たち自身が以前のものを過ぎ去らさないでね、悪霊出しをいただいた後でも淫乱なものを見たり考えたりやったりね、依然として喧嘩したり、そのね自制をしないでやってしまうこと、それがまだ再び悪霊を招いてしまう結果を生む、これが今のキリスト教において起きている現状なんです。だから皆さん自身が本当に自由になりたいと思うならば、さっき救いの兜という言葉が出てきました。救いの兜、どういうことかって言ったら、この考え方ですね、考え方を怒る考え方からね、憐れむ考え方に変える、そしてね喧嘩をする考え方からね、その平和な考え方に変わる、変えなければならないんですよ。だからいつも田中さんと喧嘩していたんだったら、悪霊追い出しをしていただいた後は何するかって言ったら、田中さんとは絶対喧嘩しないね。いつもねちょっとつまみ食いしていったね、そういうものを絶対につまみ食いしない、お金でも物でも人でもことでも、これが私たちがしなければならないことなんですね。このように良いもので、今まで持っていたものではなく良いもの、正反対のもので、自分が霊において御言葉によって賛美でこのコスメがしていると、悪霊が来てからほっと見て、ああ私が入るところではない、で他の宿を探しに行きます。どんな宿ね、罪の思いをたくさん持っていて実体化したくて自分を待っているね、そういう人を探してまた悪霊は行くわけなんですね。
悪霊にはですね、聖書を見ますといろいろな種類があります。で、ね、この、メッセージの冒頭で、ね、今日特に、ね、普段礼拝中居眠りしている方は、絶対気をつけてください、ね、本当に眠くなるような、そういうところがある、ね、悪霊がですね、ですから働こうとすると、まず真理を聞けなくさせるんですね。この修法の方では、ね、まあ、邪悪な霊というところから始まってるんですけども、でも まず真っ先に、ね、 見ていくべきはやっぱり、物を言えなくする例とまた耳しの例ですね。この、2つよく真理が語られるところでは邪魔しにかかります。この、物を言えなくする例、ダムスピリット、言います。これは言葉を言えなくする例、まあ、古い訳の聖書では推しの例と書いてあるんですけども、確かに口が聞けない人はおります。まあ、病気かなんか神経のそういう障害になって口が聞けない人は確かにいるんですけども、この口が聞けない例ということのこれの特徴はですね、真理、御言葉、祈り、これが口から出てこない、ね、出てこなくする例なんですね。皆さん、御言葉テピリンで御言葉宣言、皆さん最近しておりますね。御言葉をお家では一生懸命勉強して、で練習して、ね、CD 何回も繰り返し聞いている。でもいざ、ね、神と人との前で宣言しなくてはならない時になると頭真っ白になって途端出てこなくなる、ね、こういう人いますね。アーメンしちゃダメですよ、こういうことは。御言葉が出ていざ、ね、宣言しようとすると出てこない、あるいは誰か人のために、ね、祈ろうとするしたら漢字の祈り言葉が出てこなかったり、こういうふうに説教台に立つと途端に頭、ま、なんか真っ白になって説教できなくなる説教者とか、ね、特にですね、私よく経験しているのは悪霊追い出しの祈りの時結構邪魔されるんですね。イエスの目にあって、あれ出ていけだったかな、それとも踏み潰すとかだったかな、あ、どっちの言葉にしようかなって、ね、そういうふうに混乱させられるんですね。口を聞けなくする例いるんです。そして、ね、これが邪魔するんですね。御言葉宣言とか祈りとか、あとここぞという時に、ね、なすべきことをそれを邪魔したりする、口を聞けなくする例が、働くんです。そしてこの口を聞けなくする例、これとよくペアで活動するのが耳を聞こえなくする例ですね。耳しの例、というふうにも出てくるんですけども、これは真理の言葉を聞かせなくする例です。確かに、ね、耳が聞こえない人、そういう障害のある方はいるんですけども、でもそういうことよりもむしろ特に真理が語られるときに、ね、この耳しの例が働いて御言葉を聞けなくする、ね、真理が語られた途端に何か心が思いがざわざわされて、でそれで、ね、その御言葉説教に集中できなくなる、ね、バイブルメッセージを聞いての時間になった途端に、何か居眠りしだす、ね、よくあるんですね。御言葉の時間に途端に眠気がさしてくる人、これこの耳しの例に、疲れている、これを思ってください。ですから、ね、これ、後で、ね、これを追い出すということを御言葉の剣によって追い出すんですけども、これを皆さん積極的にするべきです。なんかこの教会に入って、でそれで賛美ゴスペルが流れている時はまだ、ね、目がパッチリしているんですけども、でも御言葉が語られた途端に、ね、耳が聞こえなく、ぼーっと頭が、ね、してくる、これ口を聞けなくする例と、ね、一緒によく働きます、ね、御言葉の宣言、自分の大好き なんかサッカーの話とか、ね、そういう時ではもう耳を開いて口も開くんですけども、うん、ね、でも御言葉の話になると途端に頭が真っ白になって眠くなって、頭の中がざわざわしだして、ね、そういうことあるんですね。もうあそこのスーパーではお魚がいくらか、ね、それはもうはっきりと覚えてるんだけれども、でも聖書の箇所、あれなんだっけ、忘れちゃう。それほどですね、皆さん、御言葉というものは霊的なものです。イエス・キリストというお方、これは誠なるお方です。だからね、聖書嫌いとか、ね、もう手ピリしないとか、ね、そういう思いが、ね、湧き上がってくる、ね、御言葉は霊的なものですから、霊的な邪魔もまた入りやすいということを皆さん覚えていてください、ね、実際、今日も、ね、この話、礼拝の前に、まあちょっと嫌がらせが、ありましたけども、でもそんなことには、ね、本当に皆さんひるまないで、本当に御言葉の、方に心を集中し耳を傾けるべきです。また、この、悪霊の中において、まあ、まず真っ先に出てくるのが邪悪な霊、イーブルスピリット、言います。このイーブルスピリット、邪悪な霊に、 支配されてしまった人は邪悪になっていきます。良いことが行われているのを我慢ならないんですね。なんかなんだ良いこと、良いこぶってみたいな、そういう、怒りが込み上げてきたり、また秩序があるところを見ると破壊したがるんですね。こういうふうにもう綺麗なお花が飾られている、でこれをちょっといたずらしてやりたいな、この一本の柱をへし折ったらどうなるかなとか、なんかねそういうふうに、してはならないところのツボをついてくるんですね。
この邪悪な霊っていうのはね、どれだけ今ねもういっぱい働いてるかっつったらね、例えばの話、学校の方ですごく秩序正しく言葉をね話し、模範的に勉強し、目上の人には敬うという子供がいるとね、今ね邪悪の霊がものすごく流行ってるから、なんてあいつ出せよ、あいつ出せよってなっちゃう。ね？ダサくないんですよ。本当に一番模範的な人なんですよ。なのに今邪悪な霊がものすごく働いてるからね、正しいことに対してね、ダサいという言葉を発するんですね。そしてまだもう夕焼け、こう焼け、お家に帰るって、今日いっぱいやるかって言ったら、いや今日お家に帰るっていうことをやると、あいつは付き合いが悪い、お家に帰ること、家族を大切にすることは素晴らしいことでしょ。なのにその家族を大切にして、家族と一緒に夕飯を囲みたいという思いをしているときに、それでなんかね誘われて、それにちょっと今日は行けないということを言ったら、お前は付き合いが悪いとかね、そしてあいつは養母の尻に惹かれてるとか、そういうことを言うんですね。でなぜかわかりますか？これ邪悪な霊がね、もう世の中にいっぱい働いてるということなんです。今わかったでしょ？正しいことなのになんでバカにされなければならないのね。邪悪の霊に支配されていて、正しいことをやっていない人の方が圧倒的に多いから、その数で物を言わす、そういう法、ね、法則、その法則に立って正しい人を責める、バカにする、そういうような世の中に今なってしまった。これが今の世の中です。今分かりましたでしょ？邪悪の霊がどれだけ今働いているか。これが邪悪の霊が働いている証拠なんです。
この邪悪な霊に疲れている人の外見的な特徴、なんか顔が丸かった人が四角くなっていったり、あと目がね、三角になっていたり、あと歯がですね、整然と並んでいたはずの歯が、なんかギザギザに、なんか上手みたいな、ああいう歯に見えてくるんですね。なんかそういう、邪悪な霊に疲れてる人、また怒りっぽくなります。なんかすぐ切れたりするんですね。で、人の調和を乱したり、あるいは、整然としてるものを、ね、あるいは清いものを汚そうとしたり、そういうのがこの邪悪な霊に疲れてる人の特徴です。また、もう一つ、汚れた霊というものもおります。アンクリーンスピリット。英語で言います。汚れた霊。で、これ、人を汚くする霊です。ね、悪霊付きの特徴の一つとして、臭いんですね。匂うんです。この悪霊に疲れてる人、臭い匂いがする。で、ですから、汚れた霊に疲れてる人、まあ、もう汚れた霊全般、悪霊はもう汚れてるんですけども、だいたい体を洗わなかったり、あるいはなんかそういう汚物にまみると別になんかへっちゃらであったり、何日も服着替えたり着替えなかったり、風呂に入らなかったり、そういうのがまあ平気なんですね。でそれで人のところに行ってもうそういう臭い匂いを振り回す、あるいはそういう外見的な物理的な汚さだけではなく、心が汚いですね。もう汚れた行動、汚れた思い、ね、普通の人で清潔な、まあ、一般人であるならば到底考えないようなことを好き好んで汚れた方の思いに引き込まれていたりする、これ汚れた霊が疲れている人の特徴です。 また、3つ目として、合計5つ目ですね。今まで、物を言えなくする霊と、耳しの霊と、また汚れた霊、あと邪悪な霊と、それから5番目が偽りの霊、あるいは惑わす霊、これもまたいるんです。偽る霊です。嘘つき、ね、人が話す言葉に対して平気で嘘をついたり、あるいは、ね、もうこれが進行してしまうと虚言癖になってしまって、あなたが今日着てる服は何ですかって、ね、赤いのに青だとか言ったり、もう常識的に嘘をもう平然と言ってのけるようになってしまう、ね、偽りの霊、嘘の霊です。確かに人は誰しも嘘をつくことはあるんですけども、でもそれを好き好んで自らの意思で嘘をつき続けていくなら、ね、その人煙が立つんですね、霊的世界で。悪霊、この偽りの霊が好む呪しが、ね、その人から挙げられて、あ、こいつは住みやすそうだって言って、もう偽りの霊がどんどんどんどん入り込んでいってしまう。でそれでもうどんどんその人を嘘つき、ね、もうかなり巧妙に心して頭使って嘘をつく。でそれがもうどんどんどんどん講じていくと、もう誰からも相手にされなくなってしまう。
この偽りの霊が入ってしまうとね、不思議なことが起きちゃうんですね。よく聞いてください。一番最初はね、巧妙に嘘をつきます。それである人たちをよく騙します。でもどんなに巧妙に嘘をついたとしても、時間が経つにつれてね、偽ったことは必ずバレちゃうんですね。でそういうバレることが一つ二つ三つ四つとこう回を重ねていくことによってどうなるかって言ったら、その人が社会的に持っていた地位、力ね、そういう信用性がどんどんバレるたびに失っていくんですね。それでこの人が持っている地位、力、お金、そして家族、これをどんどん手放すようにするんですよ。みんながこのもう嘘偽りにもうヘゲヘゲしちゃって、もううちのお父さんだけど私はもう二度と会いたくないっつって、娘が遠いところに引っ越ししてから区役所にこういうお父さんでもう二度と会いたくありません、だから私の住所を絶対教えないでくださいとか、そういう手続きを取ったり、私はたくさん見ました。ホームレスを伝道をしていると、人がたまに亡くなる時があるんですね。で亡くなった時こそちょっと家族の方に連絡しなきゃと思って最終的に連絡をするんですけれど、なんでここが分かったんですかって言って怒るんですよ。人が亡くなってるのね、知ったことじゃないね、死んだ亡骸であっても関わりたくない、勝手に自分の人生を狂わしてね、家の家族の人生も全部狂わして、それでどうしようもなくして、それで死んでしまったものをお葬式出せって言ってるんですかって言ってるんですよ。だから非常に悲しい思いを私はしながら、まあしょうがないねつって、まあお葬儀を出すっていうことを私はもう連絡して、来てくれたのは一家族だけ。あれだけお葬儀やったのに連絡して家族が来てくれたって言ったのが、韓国の方が亡くなった時に韓国の方から家族が来たことがあります。弟さんが来たのかな。彼はホームレスではなくて、ちょっと職を失ってしばらくの間教会の方で面倒を見ていただいて、それで信仰の訓練を受けている、そういうところだったんですけど、強盗が入ってきて刃物で一突きで彼をもう心臓にまで達してそのまま亡くなったんですね。でその方が亡くなった時に韓国の方から弟さんが来ました。それでその一件以来人が来たことがないんですよ。どういうことかって言ったら、その嘘をつくことによって社会的地位ね、自分の経済、友達、 家族、あらゆるものをもろもろ全部ね、失ってしまったことなんですね。だから、嘘つきの霊が入っていく理由は何かって言ったら、その人の信用をことごとくなくして、そしてその人が社会において絶対に立つところがないように、ね、立つ場所がないようにしたい。というのが嘘つきの霊が働く主な理由なんですよ。だから嘘をつくということは何かって言ったらね、自分の人生をボロボロにして、そして家族、周りに関わる人々の人生全部をボロボロにして、そして結局最後になってはもうみんなに飽きられて、そして一人ぼっちになって死ぬということ、それが嘘つきなんですね。だから嘘をつきます、私たちはね。ですけれど、その嘘つくことを癖つけちゃいけないね。同じことをずっと二度も三度も嘘をついてはいけないということなんですね。嘘つくとき、その嘘は必ず主の前に置いて悔い改めて、言った言葉を、それが相手が言いますから、いやちょっと口が失敗しちゃって良くないことを言ってしまったんでごめんよって、さっき言ったのは本気じゃないからっていうことを言わないと、もうその霊はね、権利を獲得して何をするかって言ったら、皆さんを滅ぼし、社会的に埋葬する、ね、滅ぼしにかかりますので、嘘つきの霊、これはもう悪霊の、本職なんですよ。だから絶対に嘘は皆さんつかないでください。もしついたとするならば、すぐその嘘ついてしまった気持ちとそのベロ、それをイエス様の前に置いて、イエス様、言ってしまいました、許してください。言えない、嘘が言えないクリーンなこの舌になりますように、重い心感情になりますように、イエス様助けてくださいと祈るべきです。イエス様の血潮で清めていただくべきです。
で、あと2種類いるんですけども、悪霊の種類、その一つ目がですね、占い口寄せの霊ですね。これを、ファミリアスピリットと言います。よく知っている霊、とも言います。要するに悪霊、ね、知ってるですね。占い師とか、あるいは口寄せとかが、ね、普通の人間が知らないようなことを、ね、知っている。ある人のバックグラウンド、ね、知らないはずなんですけど、なぜかこの占い師は、なんで知ってるんだろう、ね、そういうことがあるんですけども、これ、その占い師とか、口寄せの人が、要するに、この悪霊と、契約を結んで、もう好き好んで、ね、悪霊さん来てくださいって、そうやって、自分と、ね、接合して、一体化してしまっているんですね。
この悪霊の共同作戦なんですよ。悪霊がついているんですね、占いに行く人は。悪霊がその中にいるんですよ、占いに。占ってもらうために行く人は悪霊が入ってるのね。それで行ったんだけど、向こうに行くと悪霊付きの占い師がいる。ということで、共同作戦をして、中にいる悪霊がこの人の地図を教える。これね、多分ね、このシステム、このね、段取りを多分この教会が初めて今明かしていると思う。
だからクリスチャンはね、占い師、ね、クリスチャン見抜けないんですね。クリスチャンが来るとね、口寄せも占いもわからない、わからないという、ね、韓国の先生も言っておりました、
うん、そう。なんで占い師が当たるかって言ったら、この当たる占い師すごい当たるよって言ってるでしょ。でそれはね、自分の中に持ってるんですよ、占い師に自分の情報を売ってるやつを。これね、世界で初めてかもしれない。自分の中に自分と一緒に住んでいるから、自分を宿にしているから、私が目で見たもの、聞いたこと、私が感じたこと、私が持っている感情、ね、私の考え方、私が誰を憎んでいるか、何のことで今私が困っているか、その全てのことを私の中に一緒にいて共有しているということだから、私を本当によく知っているんですね。で、このよく知っているこの情報を占い師の中に入っているこの占いの霊にこれを全部出しちゃうんです。 それで2人で協力して、そんで当たってる当たってるって言ってるんですね。で皆さんよく考えてください。あのね、1000円か2000円かわからない、何万かわからないけどね、占い師が占ってそんなに当たるものだったら、人間はね欲深いものだから、人に良い道をね教える以前に、自分がね良いことをね占って人にこっそりと教えないで、自分がねそれ全部するはずなんですよ。冬寒い時にね、なんかみかん箱みたいなそういうところに足を入れてね、寒い中でブルブルブルブル震えながら、ボランティアじゃないよ、1000円か2000円もらうためにそこにいるんだよ。っていうことは彼ら貧しいんですよ。占い、なんで当たってるか今教えました。だから占いがよく当たってる時っていうのはどう思うかって言った、私はね言って占うとすごい当たってるよっていう人がいたら、ああこの人はもうすごい良くない霊を持っていると思えば間違いありません。わかりましたよね。占いがなんで当たるのか、これがわかりましたよね。絶対にその占い師ね、それに行ってちょっと占ってもらおうかなとか、そういうの一切してはいけない。なぜしちゃいけないかって言ったら、ですね、汚れた霊っていうのはいつもね、もっと汚れた人、自分より自分が今汚れのそのステータスが A なんだけど、今そのステータスを B にしたい時というのは、人が来た時に B のステータスをできる人が来た時にその中に入りたいの。だからその汚れている人がいるところ、そして汚れた霊が働くところね、そういう空想支配が盛んなところ、そういうところに行くとどうなるかって言ったらね、もう霊がもう自分の宿を探している霊がたくさんいるのね。だから宿探しのものがたくさんいるときに、自分をね宿にして入ってくることを許さないために、私たちは何をするかって言ったら、いつもイエス様の御名を呼ぶ、そしてなんかいろんな汚れたところ、汚れた商売をするところをこう通るときも、イエスの御名によって、主よこの場所を清めてくださいって歩くんですよ。そして占い屋形なんか行った時には、あの嘘つきのベロが引っこ抜かれますようにって、ね、もうベラベラ喋ってる時にボロボロとボロが出ますようにって、私はそうやって祈ってるんですよ。そうやってその場所を清めることと、それを呪うこと、これが私自身がね、キリストにある証であるから、どうなるかって言ったら、絶対に絶対に絶対に、ね、絶対に私には近づかなくなっちゃうんです。嫌な場所を通るときに、その場所をイエスの御名と血潮で清めてください。そして嫌な商売を見たときには、あの商売が廃れますようにと祈ってください。そして占い屋形を見た時には、あの嘘つきのベロが引っこ抜かれますようにって呪ってください。そうするとその辺にいるね、その邪悪な霊は私のところには怖くて来れないんです。怖くて来れないんです。絶対に皆さんそうしてください。
で、7番目の霊がですね、惑わす霊、誘惑する霊、英語ではセデューシングスピリットと言います。で、この惑わす霊、要するに、人間を誘惑するんですね。人を誘惑して、そして良くない行いと導く。で、特に信仰者とか、ね、あるいは牧師宣教師、こういう人々に働いて、でそれで、ね、世のものに目を向けさせるんですね。お金とか、ね、女、色気とか、あるいは地位とか名誉とか富、これらのもの、もうこれアダムとエヴァの時から、ね、この3つのチャンネルで、人は誘惑されてきました。まず肉の欲、肉欲ですね、その、性的な、こととか、あるいは肉欲を満たしたい、 そういう思い、それから、目の欲、要するに見栄えが良くなりたい、ね、地位名誉、これを得たい、そういうものと、それから、暮らし向きの自慢、ね、良い、より良い生活をしたい、ね、この世の中において高い地位を得たい、そういう、3つのチャンネルがあるんですけども、この誘惑、惑わしによって結構多くの、ね、牧師宣教師たちが、ね、倒されて、もうせっかく有名になっていたのに、ね、あるスキャンダルが元になってそれで失墜してしまうとか、こういうことがあるんです。誘惑するもの、これは私たちはですから常に世に対して目を開いてではなく、本当に清いもの、聖なるもの、イエス・キリスト、このお方を見続けて、ね、努めて見続けている必要があり、またそういう誘惑が来たときは本当にイエスを見ないで対処をする必要があります。で、それで、まあ、以上7つ、まあ、7種類いたんですけども、で、これ全部に対する対応方法、悪霊に対する対応方法全部同じ で、しかも非常にシンプルです。その対応方法、ね、今日お読みしましたこのエペソ書6章ですね、これらの霊からまず守られるためには、まず何より守られるためにはイエス様のところに行くことですね。イエス様のところに行くというこの、ね、足の動き、これは悪霊止めることはできません、ね、何百人何千匹いようとも、ね、レギオンが疲れているような悪霊付きであったとしても、ね、イエス様のところに走っていくその足は止められないんですね。悪霊に疲れた人は、ね、鎖を引きちぎったりとか、あるいは体を、ね、石で打ち叩いてもなんか全然へっちゃらであったり、ね、もう目をずっとパッチリ開けてても、ね、平気、そういう超人的ななんか、そういう力、発するんですけども、でもイエス様の前には無力なんです。イエス様の、イエス様を信じてる人を、ね、そういうなんか、暴力振るったりとか、ね、そういうことは悪霊付きには、ね、怖くてできないですね。そしてその人本人、ね、悪霊に疲れた人であってもイエス様に救われたいというそういう思いは悪霊は縛りつけることはできないんです。本当に救われたい、イエス様のところに行きたいという、ね、そういう思いは悪霊は縛れません。そしてこのエペソの6章の方を見ますと、まあ、悪魔の策略に対して、ね、立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。でこれで14節以降に、もろもろの武具が出てくるんですけど、まず防具ですね、防具、14節からでは、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。アーメン。まず腰には真理の帯、胸には正義の胸当て、足には平和の福音の備え、そしてそれらすべてのものの上に信仰の大盾、これを取りなさいと言われております。ですから皆さんの、ね、お腹の内に、腹の内には真理、それをしっかりと締めて、そして皆さんの胸いや正義の胸当て、義の胸当てと言われております。神の義、それを胸に身につける。私たちの両親は本当に弱いものです、ね、胸が痛む、ね、両親が刺されて胸が痛むことはあるんですけども、でも神の国と神の義、ね、私たちの義ではないんですね。神の義を胸に、胸当てとしてつける。それから足には平和の福音の備え、ね、平和です。平和という土台の上にしっかりと立つ、ね、ですから足がグラグラして平和でないところに立っているならば何をしても、ね、ダメなんですね。皆さんは、ね、食事が乗ったお皿の、ね、お盆を、担いでいくとき、足元がグラグラしていたら、ね、お皿ひっくり返してしまいますね。水をこぼしてしまいます。平和の土台というところにしっかり立っていないのであるならば、どんなビジネスもどんな人間関係もぐらついてこぼれてしまいます。だから平和という土台の上に、キリストの平和という土台の上にしっかり立つべきなんです。そしてこれらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが生えつ ヒヤを皆消すことができる。悪しき者はヒヤを放ってくるんです。でも信仰がしっかりしてるならば、ね、それを跳ね返して、ね、それを消すことができます。
このヒヤというのがさまざまなヒヤなんですけれど、いろんな誘惑を仕掛けてきたり、いろんな怒りを、ね、仕掛けてきたり、それでこのもう怒りやすい人には怒りのヒヤを投げてくるんですね。もう放ってくるんですね。だから女に弱い人は女というヒヤをね放ってくるんですね。で金に弱い人は絶対に失敗せざる得ない金儲けの方法というのをヒヤを投げてくるんですよ。だからこのヒヤを、あらゆるヒヤを投げてきた時に信仰の大盾というものがあれば、このヒヤに対してね飛んできたものを、どういうことかって言ったらね、綺麗な女が好きな人は綺麗な女を見た時に、私にはうちの要望が一番、私の脇腹から出たのはうちの要望だけで、奥さんに電話して愛してるよって、これで冷やをねボンって、ね、この誘惑が来た時に、誘惑の火矢が飛んできた時に、その誘惑そのものを自分で打ち消すその力、それを皆さん持ってください。言葉だけでいいですから。言葉を皆さんがね宣言した時に、この言葉の力がどれだけのものか分かりますよ。怒りがわーっと込み上げてきた時に、怒りは神の木を実現しない、イエスの皆によって私は怒らないって皆さん宣言してください。そしたらね、この言葉のゆえに怒れなくなっちゃうんですよ。これが御言葉の力なんですね。だから皆さんにこの火矢が飛んできた時に、その火矢に対して皆さん自身がね、御言葉をたくさんしている人は、その御言葉の中からね、いろんな武器をボッと出してね、あ、これかつって、今さっきみたいに怒りがバーッと出てきた時に御言葉を蓄えているとするならば、怒りは神の木を実現しません、イエスの皆によって私は怒らない、温厚なものだってね、そうやって宣言してしまうと、このね言ってしまった言葉、これがね実現実体化されるようにどうなるかって言ったら、あらゆるね力が私にパーッと向かってくるんです。あらゆる力が私に向かってくる、これが私たちの戦う方法なんですね。だからそのこうね、胸え、これなんだっけ、盾、信仰の大盾ね、大盾っていうのは絶対に必要なんだけど、普通に戦争するときに持つ大盾、これじゃない、これじゃなくて、自分が意思を持ってしないと宣言する言葉が大盾であるね。これを皆さんね絶対に用いてください。そうすればこのね、矢を放つものは矢が放つことができなくなっちゃう。矢を放ってこないっていうことなんです。じゃなくて、クリスチャンの中でよくね、教会は毎日通っている。それ、もうお祈りもする。なのに、いつもね、曲げっぱなしの人がいるんですよ。ね。いつも苦しい思いばっかりしてる。どういうことかって言ったら、このね、客宣言、これが乏しい人っていうのは、いつもね、矢が飛んできたら、キンコンカンコン、キンコンカンコンつってね、もうやられて、いるんだけど、とりあえず神様が共にいるから、イエス様が共にいるから、怪我はしないんだけど、いつも攻撃されて苦しい思いをする。だから信仰の大盾、自分の反対言葉、今飛んできた矢に対する反対言葉を宣言するということ、これを皆さんが持っていないと、この大盾を持っていないと、いつまででも攻撃される。それで嫌な思いと苦しい思いをずっとされなければならないということが私たちにはあるんですね。だから気をつけなければならない。
そしてまた救いの兜をかぶり、17節なんですけども、ね、頭、思い、これは救われてるんだという思いで満たしておかなくては、ね、ダメです。自分は救われてないんじゃないか、ね、そういう思いだと、ね、頭がやられてしまいます。そして 唯一の攻撃の武器、それが17節、また御霊の与える剣である御言葉、神の言葉を受け取りなさい、ね、御霊の与える剣である神の言葉、これが攻撃の武器です。ですから皆さん、攻撃する場合はですね、この御霊の与える剣であるこの神の言葉、これを宣言するんです。ですからね、悪霊に疲れてるなっていう人は、ね、御言葉、これを、もう是が非とも宣言するべきです。それも信仰を混ぜ込んだ御言葉です。そしてね、そういう人、皆さん御言葉を宣言させてください。もし、ね、皆さんの親しい人、友人知人とかいるならば、ね、聖書を知らない人でもですね、これ有効なんですね。御言葉の剣、これでもって、その悪しきものを打ち破ることができます。で、大体この悪霊、御言葉を嫌がるんですね。御言葉宣言させようとすると、あ、ちょっとおトイレ行きたくなったとか、あるいは、ね、ちょっと私目が悪くて見えないから聖書を読めないとか、わけのわかんない言い訳をしたりとか、ね、そういう、御言葉を読まないようにするんですね。で、あるいはだらだらふざけて、それで御言葉を、ね、宣言させる人を怒らせたり、ね、そういう手も使ってきます。皆さん、そういうのに惑わされてはなりません。御言葉、これが最も、というか唯一ですね、唯一の攻撃の武器、そして非常に有力で破壊力のある武器、それが信仰を混ぜ込んだ御言葉宣言です。
そして物事はうまくいかない、人間関係がうまくいかないということはしばしば私たちの中に起きていることなんですけれど、こういう時にもしょうがないな、なんでこんなうまくいかないんだろうって言ってはいけない。そういう時どうするかって言ったらね、いや、なんでこんなうまくいかないんだろうって言ったらね、このうまくいかしていないものに対して力を与える言葉なんですよ、これ。だから、なんでこんなうまくいかないんだろう、もう参ったよ、これでね、餌あげちゃってる、ね、栄養剤与えてる、ね、だからこの栄養剤になるような言葉を言ってはいけない。で、そういう時何するかって言ったら、本当に私はね、このことがもう口から出てくるような信仰がないとしても、意思を持って皆さんが宣言すべき言葉があるんですね。神を愛する者、その御旨に従って呼ばれた幸恵にはすべてが協力されて良しとされる、ね、すべてのことが良しとされるという言葉を宣言するんですね。そうしたらどうなるかって言ったら、今まで私のいろんなことを邪魔していて、いろんなことをうまくいかないようにいかないように仕向けてきたものが、今まで悪いことが起きると、ああもうどうしようもないって餌をもらってたのに、餌がもらえなくなっちゃった。神を愛する者、その御旨に従って呼ばれたね、トモコはね、すべてがね、良しとされるってことを宣言してしまうと、今まで、はあ、どうしようと思っていたね、それが餌だったのに、栄養剤もらってたのに、栄養剤がもらえなくなっちゃってるから、どうなるかって言ったら、シューンってしぼんじゃう。ね。で、まだそれを、嫌な思いしたらまだそれを宣言する。ね。そうすると、もっとしぼむ。まだ宣言する。もっとしぼむ。それでどうなるかって言ったら、ここにいたら私は仮死してしまう。他の宿探し、しよう。で、他に引っ越しする準備して引っ越ししていくんです。皆さんが気をつけなければならないことはまだ一つあるんですけれど、行いが良くない人のそばにあんまりいないでください。で、そばにいると、ね、本当にその行いが良くない人の中に働いているその、悪霊というのは、私たちの友人知人関係を通して宿探しをするんですよ。自分ではもう本当に行くことができないんですね。だから友人、だから悪霊に疲れた懸念されたの男にイエス様が出会った時に、その男の中に入っていた悪霊ね、軍隊を成していた悪霊が言ったのは、出て行け、その人から出て行けって言ったら、いやもう出て行くのは出て行かなきゃいけないから、命令だから出て行くんですけれど、私たちをあのブダにでも人が周りにいないから ね、周りに人がいない、それにイエス様がいるから人の中に入るのはイエス様は絶対許さないということだから、この悪霊どもが言ったのが、あのブダの中にでもね、あの入るように許可くださいって言ったんですよ。良くない人とあのよく付き合ったりなんかすると、私 の、 あの状況が良くなくて気分が悪かったり怒ったりするときに、そいつの中にいるものが私に引っ越しすってくることがあるんです。だから皆さん、自分の、ね、気分悪いということに、ね、まだ挙句の果てに良くないものまでもらっちゃうということがあるから、神様が言ったのは、怒っても怒っても日が沈むまで怒り続けてはならないって言ったんですよ。悪霊サタンは私たちのあらゆることを邪魔しています。私たちの人間関係、家族関係、そして私たちの仕事、私たちの健康状態、このすべてをあの本当に災いの中にね、引きずり下ろそうとして働いているものなんですね。だからこれに対して正しい対処法を私たちが持つことによって、二度とこういった類のものが私たちの中にね、あの時を得て働くっていうことを許さない私たちにならなければならないんですね。そのためにイエスの名前が与えられました。御言葉が与えられました。宣言する信仰とこの口が与えられました。だから私たちはこの与えられているこのすべてのね、あの真理を大きく用いて、そしてイエス様が望むね、この悪霊サタンを足台にする私たちにならなければならないと思います。
この悪霊に対処するその方法のおさらいですけども、まずイエス様に駆け込むことです。
アーメン。
イエス様助けてください。
アーメン。
どうかこの、ね、自分の中の汚れ、また嘘を偽り、ね、あるいは惑わされたり、御言葉を聞こうとすると突然眠くなったり、口が聞けなくなったり、そういう例、それに対してもうイエス様はまず助けてください、書き込んで、そして私たちのこの思い、心、この中を真理によって、また御言葉によって、また信仰によって、救いの思いによって、平和の土台によって満たすべきです。そういうふうに満たして、でそれで御言葉の剣を取って、その悪霊、ね、悪しき者に、悪しき思いに、偽りに対して対処するんです。するならば悪霊は出ていく。でそして、ね、出ていったら皆さんそこを空席のままにしておいてはなりません、ね、あの空き家のままにしておくならば、また戻ってきた時にさらに悪いなやつを連れてきてしまいますので、ですからしっかりと、ね、御言葉によって対処し、出ていったら良くなったら、ね、もう罪に戻ってはなりません、イエス様おっしゃいます、ね、ですからしっかりと出ていったら、その空いた分、ね、悪霊が出ていって、その空席になったところを御言葉によって、健全な思いによって満たしておくべきです。するならばもう悪しき者は戻ってくることはなく、どんどん健やかな健康な歩みになっていきます。どうかこのようにして悪霊に対処し、勝利して、ね、皆さんばかりでなく皆さんの周りに対しても勝利者となって、どんどん神の国を広めていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
これから皆さん一人一人がそれぞれ祈りましょう。自分の中にあるこの悪しき性質が取り除けられていくように、そして私たち自身が清らかになって健やかになることができるように、また周りの家族、友人、知人、仕事場、そこが清められるように、今私たちが祈る時を待ちたいと思います。 悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。愛する主よ、この邪悪な世代の中にあって守られ、しっかりとこの悪霊に対し対処し、自分自身のうちから、また自分の家族から、また自分の属する会社やその地域から守られ、そしてむしろ勝利してイエス・キリストの福音をどんどん広めていくことができますように、神の国を広げていく信仰の勇士たちでありますように、どうか主よ、あなたが一人一人を守りください。一人一人の生徒たちの家族をあなたが救い出してください。一人一人が御言葉によって強められ、清められ、悪しき者に対処し、そして勝利から勝利へとその足がどんどん向かっていきますように、どうかあなたが祝福してください。御言葉による勝利、これを獲得する生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン、
アーメン。それでは、賛美393番を賛美した後に献金の感謝のお祈りいたします。
戦い地によらず、我らの戦い霊による悪魔の力を打ち破り、死にゆく者を救う。心を一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。我らの鎧は鉄でなく、我らの剣は主の福音。三神の平和を身に受けて、聖なる言葉を聴きる。心を一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。悪魔の心見強くとも、我らの主イエスは先に立ち、恐れずなんで戦えば、勝利は我らにあり。心を一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。罪に落ちた人皆悔いて、十字架の主イエスを信じれば、闇の力より救われて、御国の民となれる。心を一つにして強く立っていざ進め、悪魔の力を打ち破り、打ち鳴らせ主の勝利。
アメン。献金の感謝のお祈りいたします。あなたを慕い求めて、遠くから近くからあなたを慕って、あなたを愛して、ここに集いし、生徒たち一人一人のあなたへの捧げ物がここにあります。イエスよ、あなたが一人一人にその思いを豊かに汲み取って、あなたが一人一人に返してくださいますように、祝福で返し、 喜びで返し、感謝で返し、栄光の富で返し、勝利で返し、健康で、美しさで、若しさで、力強さで返してくださいますように。
アーメン。
恵みの雨を降り注がせてください。一切の死を健康や、また喜びや富を蝕むイナゴたちをあなたが叱り飛ばして、それらを払いのけて、ただあなたからの恵みの雨が降り注がれて、潤されて、すくすくと霊的に育っていくことができますように、豊かな実りを結ぶことができますように、主はあらゆる悪しき者からお守りください。悪しき者に勝利し、それらを踏みにじり、暗闇、悪魔、サタンはただ踏み砕かれ、そして生徒たちを食い潰そうとする者どもは粉々に砕かれますように。主よ、どうか一人一人を祝福してください。そして一人一人のあらゆる必要を満たし、この世の中における仕事、ビジネスを祝福し、また家庭を祝福し、子供たちを祝福してください。学校の学びを祝福してください。また若者たちに主よ栄光の伴侶を得させ、栄光の子供たちを産んで増やしていくことができますように導いてください。
アーメン。
どうか一人一人のうちに宿るその御言葉、テピにされた御言葉、それが一人一人を清め、祝福し、悪しき者を打ち破り、多くの分取りをすることができますように導いてください。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。
天にいます我が父よ、皆をたたえます。御国をあてを与え、我らの罪を許したまえ、心身に合わせず悪より救い出し、国
終わりに、兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。
アーメン。